トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう2週間もですね、福岡からお届けすることになりまして、ちょっと申し訳ございませんでした。
リフレッシュできました？
はい、できました、おかげさまで。
はい、
はい、で今週来週はですね、家のリフォームのですね、基本について知っていただきたいと思いですね、長年この番組を聞いてくださっているリスナーの方はですね、復習として聞いていただけたらと思っています。
リフォームしたいなと思ってもなかなかできていないという方もいらっしゃるかと思うんですよね。で、矢野さんといえば住宅のプロですので、どんなところに気をつけてリフォームをしたらいいのかなどなどお伝えいただけるんですよね。
はい、その第1弾としてですね、基礎知識第1弾をお届けしますよ。
はい、今週はリフォーム基礎編第1弾です。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター
。この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週はですね、自宅の床の傾きなどを簡単にね、計測できるアプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日紹介するアプリは水平器や水準器の代用として使えるアプリ、角度傾斜計を紹介します。
角度傾斜計、はいはい
はい、これね、自分の家が傾いてるんじゃないかなってね、こう地震も多かったりするじゃないですか。で、不安に思っている人もいるんじゃないかと思いまして、その水平に対する角度とかですね、それから柱が立っている勾配、傾きなんかをですね、計測できるアプリなんですよ。
これ入れたら本当にメモリが分度器のようにガーッと出てて、床にスマホを置くだけでどのぐらい傾いてるかが分かるんですよね。
そうですね。で、扉サッシとかが閉まりづらくなると傾いてるっていうのは分かると思うんですが、実際に気づかない人っていうのもやっぱりいたりするんですよね。はい、で、傾きがあると頭痛とかめまいとか吐き気、そういったのがね、やっぱり起こったりすることもあるんですよ。で、実は品格法で国土交通省の方で告示があっておりまして、新築の時にですね、1メーターで3ミリの傾き以内に建物は建てなさいっていう決まりがあるんですね。
3ミリ。
そうなんですよ。で、今回ね、ご紹介した理由っていうのは、最近ね、耐震は大丈夫ですかって結構聞いて来られる方もいらっしゃるんですよ。で、構造上ですね、主要な耐力、柱とかの傾き、ちょっと気をつけていただきたいんですけども、やっぱりですね、1メーターで6ミリ以上傾きがあると危険だっていうふうに言われてるんですよね。で、これはですね、間隔はですね、2メーターから3メーターの平均を取るんですけども、水準器利用していただいて確認していただいて、6ミリ超えている場合だとちょっと地震とか来ると、危険なこともあるかもしれませんので、そういう方は専門家の方にですね、見てもらったらいいんじゃないかなと思います。
ちなみにこの角度傾斜計だと、うちだと角度 0.0 から 0.3 度っていう感じだったんですけれども、どのぐらいだとダメなんですか？
ですね、まずカバーをですね、外して、計測していただきたいんですけども。
なるほど。
はい、これですね、 0.17 以内程度になるんですね。ですから、おそらくカバーをですね、いろんなカバーにもあるじゃないですか。 だカバーを外していただいて一箇所じゃなくていろんなところで測っていただいた方がいいかと思います、
うん、ボタンなどの、ね、影響もあるかもしれないですからね、
はい、そうですね、
はい、気をつけてみてください。 0.17 度以内ということです。今日のワンモアアプリは角度傾斜計でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週はなぜリフォームや増改築などでトラブルが、ね、なくならないかについてです。
うん、リフォームっていうとあどれ選んだらわからないとか騙されちゃったら困るってイメージちょっとありますよね。
そうですね。で実際にこれどのぐらいのトラブルが発生しているかっていうのをですね調べている団体がいらっしゃるんですね、
はい、
これは公益財団法人住宅リフォーム紛争処理支援センターというちょっと長い名前なんですけども、これスマイルダイヤルっていう相談窓口がありまして、
はい、
国土交通大臣指定のものになります、
うん、
でこれ住宅のですね、リフォームをして相談された方、これ2023年のデータによりますと、ここに相談された方がですよ、7950件あったそうなんですね、
はい、
でその中で何も問題がないという人もいたんですが、やっぱり不具合があったという方がその中の、5295件もいらっしゃって、はい、これです、そうなんですよ。これ全体の 66% を占めるんですね、
まあ、相談した中での数ですからね。
はい、そうです、はい、で建物といっても、マンションとかですねビルとかそういったのもあるじゃないですか。で戸建て住宅もありますよね。でその内訳5295件の中で、不具合が生じているのがやっぱりですね戸建て住宅が3918件、
はい、
共同住宅、マンションとかが1199件、
うん、
やっぱりね戸建て住宅の方がどちらかというと多いんですね。
あらあら、なんでですかね。
これはですね戸建て住宅のトラブルの発生源を見てみますと、全体のですね 76% を屋根外壁のトラブルが占めてしまうんですね、
屋根。
はい、そうなんですよ。でこれには理由がありまして、家の中の工事に関しては、自分で確認される方がやっぱりほとんどなんですよね、
はい、
キッチン取り付けました、傷が入ってないかな、フローリング張りました、ちゃんと張れて床なりがしないかなとか歩いてみたりですね、自分で大体確認して傷とか見つけるとこれ修理して、ね、補修して修理が終わったらお金払いますみたいな人が多いんですよ。なので大体工事が終わるまでに家の方が見つけたり、もしくは、施工会社の方が見つけて修復して引き渡しをされるっていうケースが多いんですね。ところが屋根外壁になると確認ができないというのが一つありますね、うん、足場に登らないでください、危ないですから、まあ、落ちて怪我をしたりするといけないというのがあるんですね。それからもう一つ、一般の方にはあまり知られていないんですが、
はい、
リフォーム工事って特に屋根外壁に関してはほとんどルールがないんですね、
うん、
で徳さんもね建築基準法とか建設業法とか販売、訪問販売のねこう法律なんかはご存知だと思うんですよ、
うん、まあ、ちょっとですけどね、
はい、ただしその建物をですねこう建てる時の建築基準法とか建てる時の法律ばっかりが主な法律なんですよ。
あ、そうか。
そう、もしくはですね大規模な修繕模様替えといった確認申請とかを必要とするような特殊な工事に関しては法律がきちっとあるんですけども、それ以外の工事に関しては特に屋根の塗装とか屋根のですね修理とか、あと外壁の塗り替え、外壁の張り替えっていうのが法律がないということになっているのが非常に多いんですね。
なるほど。本当にあのピンポーンって家に一戸建てに住んでて来るのって、屋根壊れてますよとか外壁が気になるんですけどっていう、そうリフォーム業者の方すごく多いですよね。
そうですね。で家の方もあまり知識がないということでついついそのねお話に乗ってしまって、
うん、
高い金額で契約したりとかね失敗している方ももちろんいらっしゃいます。で屋根外壁に関しては、まあ、法律がないし、まあ、一般の方はあまりご存じないと思うんですが、見積もりの書き方も会社で実はバラバラなんですよ。
違うんですね。
そうで詳しく書いても書かなくてもいいということなので、一般の方も契約するときにはちゃんと追加工事が出ないのか、どこの範囲までが入っているのかを ちゃんと確認して契約をしないと後からどんどん追加が出てくる可能性もありますよね。
確かに見せられてもペンキ難関とか言われてもああ分かりましたって言うしかないって感じですもんね。
そうですね。だから材料そうペンキ難関とか今おっしゃいましたけども、材料の指定も別に法律で決まってないじゃないですか、
はい、
安い材料使ってもいいし高い材料使ってもどちらでもいいんですよね、
うん、
でその指定もありませんし、それから、まあ、屋根外壁に関しては面積の計算すら法律で決まりがないんですよ、で例えば、常世さんの住んでいる家の屋根がですね100平米あったとしますよね。で業者の方が200平米の見積もりを持ってきたとしても罰則も何もないっていうのが現状なんですよ、
うん、
だからそういったことで、ルールを守らないっていう人が中にいたりですね、してしまう。それから500万未満の工事であれば建設業の許可もいらない。で一式工事って言って下請けに発注して管理監督しているような、工事のやり方であれば一社の発注金額を500万未満に抑えてしまえば建設業の許可いらないということになりますので、1500万未満の工事であれば逆を言い返せば法律がないということなんですよね。
1500万未満ない、
はい、建設業の許可いらない実際はですね、だからいろんな方たちが工事をしてしまって結局知識のない方経験のない方も誰でもできるということになってるんですよ。
うん、だから自分たちで本当によく知ってないと騙されちゃう可能性があるということですよね。
そうですね、結局自己責任ということになりますからね。
そうね、後で失敗したと思って相談してもやっぱりそこからお金戻ってくるとかでもすごく大変だし、だから失敗しないことがすごく肝心だということですね。
はい、失敗しても誰も弁償してくれませんし、リフォームの、責任は民事で1年しかありませんので、
はい、
1年は大体持ちます。その後に出てくるからですね大変なことになるということが多いんですね。気をつけてください、
はい、なので、次回はですねリフォーム基礎編からもう一歩進んで材質のこととかもお話しいただけるんですかね。
はい、
はい、ということで本日はリフォーム基礎編第1弾をお届けいたしました。来週も住まいの問題を一発解決していきます。お楽しみに。
教えて矢野さん
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん今日の問題は、
今回はですね最近注目されているのがですね、給湯器の点検証法によるトラブルについてです。
給湯器ですか。
はい、そうですね、はい、で去年それから今年ので、念頭にあったのは屋根の点検証法が問題になり、神奈川県で7人の逮捕者が出てますけども、これに続きましてですね今ラジオやテレビで取り上げられているのが給湯器の点検証法なんですよ。
どんな感じで騙されちゃうんですか。
はい、これですね給湯器の定期点検の時期になりましたということでメーカーからの委託を受けてというですね、
はい、
お話があったり、もしくはですねガス会社からのご依頼でということで、訪問をしたりですね、もしくは電話でアポイントを取って訪問してくるっていうやり方なんですね。
あ、じゃあメーカー名が出てるからといって安心してはいけないというのがまず第一弾ということですね。
はい、そうです。ガス会社の名前が出ててもダメですね、はい、
うん、
はい、で実際にそういったことはやってないということで、まあ、ガス会社さんもホームページに上げていらっしゃいますし、農立さんとか林内さんもメーカーも注意喚起はねやってるんですね、
はい、
はい、で、これ実際にですねじゃあ点検してどういうふうなことを言われるかというと、もう給湯器がですね壊れかけていますよと。でいずれ壊れる可能性がありますし、給湯器っていうのは火がね、出てくるとこですから火災の原因になるかもしれないというふうに不安を煽ってくるらしいんですね。
なるほど。外で給湯器って一度つけるともう全然私も見たことなくて。
そうですよね、
はい、分かってない状態ですもんね、
はい、でそれで、まあ、火災の原因になるっていうふうに言われるとやっぱり家の人も心配じゃないですか、
うん、
なので、その不安を煽ってですね今だったらね、どうせ取り替え時期に来てますからお約束しておきますよということで、給湯器を買っていただくみたいな形なんですよね、
この点検商法で、まあ、あの相談の数ってどのぐらい現在なんですか。
はい、これね国民生活センターの相談件数を調べましたら、2018年度は、206件、2019年度は241件、
はい、
でこれから急に増えまして2022年度は561件で倍になってるんですね、
はい、
それから2023年度は4月からですね12月だけで1099件に増加してて、うん、昨年度のですね3倍というふうに言われてるんですね。
急激に増えてますね、
はい、だから、まあ、ラジオをお聞きの皆様もですね、まあ、こういった電話とか訪問してくる業者がいましたらちょっとね給湯器に関して今注意をしていただけたらというふうに思っております、
うん、しっかりメーカーの電話番号を調べてこんなの来たんですけどって確認しっかりしてからじゃないと頼んじゃ絶対ダメということですね。
そうですね、はい、
はい、わかりました。来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回はリフォーム基礎編第1弾というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
トラブルはごめんでございますね。す知識をつけて1年間笑顔で過ごしたいものです。
あ、結構長かったですね。
長いんですよ。もう、ね、もうやっぱりよく知らないとな、はい、
そうですね、確かに。
だってなんか一回嫌なことあると、ああ今年も嫌なことあったみたいになっちゃうじゃないですか、
はい、
だから、
はい
はい、知識が大切ですね。
大切ですね、はい、
はい。さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、今ねお話してました知識を身につけていただくために屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
はい、市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までとなっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけますね。なんかあセミナー行きたいんだけどちょっと腰が重くてみたいな、
まあ、ホームページの方見ていただくといろんな今までお話したラジオの放送も聞けますし、それからですねいろんなの文章化したものがうちのホームページに載ってますので、
載ってますね、
だからそういったのを見てね勉強していただいてもいいかなと思います。
そうそう、見てね、あ興味あったって思った瞬間にやっぱりね行こうって決めないといけないんですよね、
はい、で質問がある方はほら電話していただければ全部答えますので。
か、
はい、
確かに電話もありますのでね、はい、聞いてみてください。はい、では来週もぜひお聞きくださいね。それではさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター。この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。